皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
中島くるみと
下村静子でお届けいたします。すいません、舌が回っておりませんでした。さて、先週北陸新幹線敦賀新大阪間の建設について、まあ50年前に決まった計画なんだという話を聞いたんですよね。
はい、そうですね。
でちょっとびっくりしたっていうね、はい、日本のなんか工事って一旦決まるとそれが今本当にふさわしいものになっているのかどうかお構いなしに進むことってありますよね。
そうですね、その工事によってどういう影響があるのかっていうのを分からずにこう進んでいってしまうのがすごく怖いなと、
ですよね。もうこういうふうな今回の、ね、新幹線みたいな話だと地域に住み続けたいと思っている人たちがいるわけで、はい、その人たちを置いた形でまた進んでいくっていうのもちょっとどうなのかなって、ね、はい、いうふうな感じがします。今日もですね、長野さんにご登場いただいてそのあたりじっくり伺っていきたいと思います。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。地位の新幹線問題を考える有志の会代表、東田地区区長の長野孝則さんと今週も電話がつながっています。北陸新幹線敦賀新大阪間の建設が進む中、どんな問題点が明らかになってきたのかっていうあたり今週も伺いましょう。長野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず先週教えていただいたその北陸新幹線敦賀新大阪間の工事の話なんですけれども、かなり京都を縦断するっていうルートになってるんですよね。
そうですね、敦賀からですね、はい、新幹線は東小浜駅っていうのを通ります。そこからですね、いわゆる京都の、南丹市美山町、それから、京都市のですね京北地域をずっと縦断してですね、
はい、
で京都市内に、入ります、
はい、
でそこから南進してですね松井山手まで行ってから、はい、西に進んで新大阪に行くという、そういう構想になってます。
あ、じゃあもうほぼほぼその京都市内もずっともうなんか突っ切る感じですよね。
そうですね。
それなのに京都市内に住んでいる人たちは意識してるかな。
ほとんどの方がですね、はい、この構想自体ご存じないかと思います。
あ、やっぱりそうですか。
はい、すいません、この工事はですね、はい、大震度地下で工事するということになってます。
大震度地下っていうのはどういうものですか。
これはですね、地上から40メーター以上の深さの場所を通る、これを大震度地下っていうんですけれども、
地上から40メートルも地下。
はい、でそうするとですね、地上に住んでる人の了承を取らなくてもですね工事が行えるっていうのがこの大震度地下の特徴なんですね。
そんな、あ、そうだったんですか。
はい、
はあ、ということは明らかにされてないことも多々あったりするんですかね。
ですから例えばですね、この今、敦賀、それ新大阪ルートは環境影響評価、の、段階にあるんですけれども、はい、その段階にあってもですね、どこにを通るのかっていう、具体的なですねルートが非常に広い幅の可能性地域っていう形でしか示されてなくてですね、例えば京都市内のどこを通って京都駅に至るのかっていうことがですね全く公開されていないんですよ。
いやでもそれ40メートルもあるからっていう問題じゃないですよね、住んでる人たちにしてみれば。
そうですね、住んでる人たちだけでなく、そのやはり例えば京都盆地ですと地下水 の、 水脈がたくさんあるわけですから。
そうです、そうです。
で今までも地下鉄の工事とかでですね散々環境問題が生じてますけれども、 同じようなことがですね、このトンネル工事で、起きると思います。
いやー、これは知りませんでしたって言って、知らなかったっていうのが本当はいけないことだとは思うんですけれども、まあ、その伝えなくてもいいから、そんなに大々的に皆さんどうですかって意見を聞くっていうようなこともしてないわけですよね、きっと。
そうですね、なるべくその物事を公開せずに進めて、まあやってしまおうという感じですね。はい、
いやちょっとびっくりしました。で、先週土砂の話も聞いたんですけれども、その、長野さんに事前にお伺いした中でびっくりしたのは、その環境影響の評価するときに、その掘削した土砂をどこにこう持っていくかとか、なんかそういうふうな影響は、影響もその調べなくていいっていうようなことなんですってね。
そうですね、その最終、まあ、土砂をどこに処分するのかっていうのは、うんうん、土砂の量が大量の場合はですね、当然ながら問題になってくるはずなんですが、そこのところがですね、全く環境影響評価の枠組みに入ってないようなんですね。で、そのことは実は他の地域のですね、新幹線の工事で、はい、まあ、様々な負の影響をですね、地域住民の人に及ぼしています。
これこそやっぱり日々の暮らしの中でものすごくストレスになったりとか、健康状況に影響してくるようなことじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、今例えばその最終処分をするといってもですね、そのどこに置いても今みたいにその極端気象現象があるようなところでは、うん、まあ、そのことがですね、また土砂崩れとか、そういう二次災害を引き起こしかねませんから、うん、これがどこに処分されるのかっていうのは、実はですね、その周りの人にとっては非常に大きな問題になっていくと思います。
いやー、びっくりすることばっかりですね。で、今日ね、教えていただいたその京都市内の地下を通るっていうことによる影響も、京都はその地下のお水で文化であるとか食も作られてるところがあるので、絶対どっか影響が出てくる可能性ありますよね。
そうですね、で具体的に多分ルートが公開されるのはですね、2022年の夏ぐらいになると思いますね。その時初めて、うん、私の家の下を通るんですかっていう話になるかと思います、う
ん、みんなびっくりするわけですよね。
はい、
ああちょっとこれ今からもっとその情報をはっきり出してもらうようなことをするとか、もっとなんか私たち京都市内に住んでる人間ももう少しその勉強っていうんですかね、知るということを求めないといけないような気がしますけれどね。
そうですね、で私のまあ地域は、まあ、非常に狭い範囲で、はい、まあ、明らかに私たちの地域を通るということは分かっているので、
うんうん、
まあ、運動について調べ始めたんですが、
はい、
当然その京都市内にお住まいの方もですね、大変な影響を受けると思います、
うん、
ですのでやはりこのことについての知る権利っていうのをですね、主張していかれることが大事かと思います。
うん、長野さんたちは具体的にその地域で何かそういう情報を集めたりとか勉強会したりとかって、そういうようなことをされてるんですか？
そうですね、そういうことをまあしながら、うん、まあ公開の勉強会をまあ開催して、
うんうん、
でそこでまあいろいろ得た知見はですね、近日中にホームページにまとめようと思ってます。
あ、そうですか。いや、それは先に調べてくださった貴重な情報になると思うので、ぜひまた拝見させてください。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、まあ、これからそのもっともっと多くの人たちが知るところとなって、影響についても気にしだすということになると思うんですけれども、今言ってくださったようなその、もっと情報を公開するようなことを求めるっていう時も、多くの人たちでやっぱり声を上げることが大事なんでしょうね。
そうですね、それからまあ行政的にはそういう手続きの方法がありますので、
はい、
まあ、そういうものを通してですね、やはり京都府、京都市、そういうところにですね、情報公開を働きかけることが大事だと思います。
うん、長野さんたちはこれから先どんなふうなまたことをされていくとかっていうのは決まってるんですか？
そうですね、まあ、この構想自体が非常にですね問題が多い、構想ですので、はい、この、まあ、根本的なですねこの構想 の、 あの欠陥というもののどこを追及すれば、うん、この問題を、まあ、しっかり法的に取り上げられるのかというのをですね今調べているところです。
これ本当に最初に長野さんが言ってくださった通り人事ではないと、深山とかそっちの、話だから自分たちには関係ないと京都市内に住んでる人たちも思わずに、そしてまた長岡京市とかその地下水で実際生活しておられるような地域も通るということですから、そこも絶対なんか起きそうですよね。サントリーの、が地下水でお酒作ってたりとかありますもんね。まあ伏見もそうですけれどもね、うん、
そうですね。で伏見だけはこの影響評価のですね配慮書の段階で、うんうん、我々の地域は通らないでほしいという陳情してですね、そこだけは通らないことが決まってるんですが、他のところはですね、はい、そういう陳情ができることも知らされてませんので、
はいはい
はい、本当に寝耳に水だと思いますね。
ぜひこんな時こそ情報公開条例をうまく活用して、やっぱりどんどんね情報を公開してもらうように進めていかないといけないなというふうに思いました。また長野さん今後もですねこういった情報を私たちラジオで取り上げていきたいと思いますので、またぜひとも教えてください。
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
いいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼いたします。
失礼します。
北陸新幹線敦賀新大阪間の建設の問題点について、地位の新幹線問題を考える有志の会代表であり東田地区区長の長野孝則さんに2週にわたってお話を伺いました。
Amei-a de mim muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que eu iria sofrer E me desesperar Tristeza aconteceu você Encontrei em você a razão de viver E de amar em paz e não sofrer mais。
さて2週にわたって伺ったお話だったんですけれども、やっぱり公共工事って税金が使われてるわけですよね。
そうですね、
うん、でそれは私たちが、まあ、より、まあ、幸せに暮らせるために使ってもらってると思っているんですが、うん、時にはやっぱり違う場合もあったりして、
はい、
で知るっていうことがいかに大事か、関心を持ち続けるっていうことがいかに大事かっていうことをね痛感いたしました。はい、今日は時間になりました。担当は
中島くるみと
下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。